聖書を読み出します。聖書は新約聖書の2ページ、マタイによる福音書2章の9節から12節までです。新約聖書の2ページ、マタイによる福音書第2章の9節から12節をお読みいたします。マタイによる福音書第2章の9節以下。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、無つ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。今から思えば、あの東日本大震災の救援に初めて入った頃の自分の顔はどうだったかなと今頃思い起こします。まあ、あの東北にですね、あのから帰ってまた再び行った時にですね、あの時顔が引きつってたもんねってですね、あの笑顔もなく何もなくですね、それは私たちだけじゃなくてですね、そこにおられた被災者の方々のも顔も引きつってた。もう笑いなんか一切なかったなと思います。緊張と衝撃がですね、その顔に出てましたし、毎日のように余震があって揺れるしですね、それをですね、思うとですね、引きつった顔してたんだろうなと思います。でもそこでですね、笑ってる人がいるんですよね。ヘラヘラヘラヘラと笑ってる人がいるんですね。それは誰かというと赤ちゃんですね。あの大人は笑えないし、小学生も笑えないですね。もうそれは恐ろしくてしょうがない体験だったんですけど、赤ちゃんだけはヘラヘラヘラヘラと笑っていたんですね。そしてですね、誰もがその赤ちゃんのところに寄ってくるんですよね。だからそうだと思います。赤ちゃんの笑顔っていうのがその時どれだけ力になったかなんですよね。また心の癒しになったかですね、いろんな悲惨な状況の中にあっていても、そこに笑顔があるというですね、そのことにですね、人々はですね、希望を見出していったんだろうなと思います。どんな苦しい状況の中にあってもですね、幼子の表情から平安と祝福をですね、得ることができる。で、神様っていうのはですね、どんな苦しい状況の中にあってもですね、たった一つ笑顔というのをですね、やっぱり私たちには残しておられる。その笑顔をですね、作れるかどうかということを私たちはいつも問われてたんだろうなと思います。で、イエス様がお生まれになった時には、東方から占星術の学者たちがベツレヘムに訪れています。そこにですね、贈り物が黄金、乳香、もつ薬3つありますから、博士たちは3人の博士だと言われていますけど、聖書にはどこにも3人なんて書いてないですもんね。3つの贈り物をしたんですね。で、ヘロデ王の元から出発した学者たちを導いたのは、東方で見たですね、星だった。で、その星を見てですね、学者たちは喜びにあふれたって書いたんですね。喜びにあふれてですね、やっと救い主にお目にかかれると言って、その星に導かれてベツレヘムに行ったのでしょう。で、そこでですね、何があったかっていうのは聖書にはですね、記されてありませんけども、イエス様を見た時のですね、その博士たちの笑顔というのがですね、どうも想像できるなって、しかめ面してですね、苦しい顔をしてイエス様にお会いしたわけじゃないでしょうって。またそこにですね、寝かされているですね、イエス様にも笑顔があったかもしれない。生まれたばかりだからすぐ分かりませんけど、笑顔があったかもしれない。私たちはどんなですね、状況の中にあったとしてもですね、実は御子の笑顔によって救われる。それはですね、私たちがいつもクリスマスの時期に歌う清しこの世にもそう書いてある、御子の笑みにですね。やっぱり笑顔っていうのがですね、私たちにはなくてはならないもんだろうなというふうに思うのです。クリスマスの情景っていうのは苦しみと悩みの中にある。しかし笑顔がですね、人々を導いていくという物語なんでしょう。宇宙飛行士のですね、選考基準っていうですね、そういうデータを見たことがあるんですね。なんでそれ見たか分かりませんけど、なんか心理学のですね、講演の中にあったんだと思うんですね。 宇宙飛行士のですね、選考基準ですね、まあ、いろいろ体力的なものいっぱいあるんですよ。学力とか体力とかですね、適応能力とかですね、その中にですね、笑顔っていうのがあるんですよね。宇宙飛行士の選考基準に笑顔って何って思ったんですけど、どんな状況に陥ったとしても笑顔を作れるかというんですね。そりゃそうだろうと思います。あの宇宙空間の中でですね、壊れてですね、帰れなくなったりして、それはパニック状況の中に陥らされるんですね。でもその中にですね、笑顔を作れるかということらしいですね。まあ、クルーの心をですね、一つにできるっていうのはですね、その笑顔しかない。ですから、みんなが笑顔をですね、そこで、作ればですね、その人の心をみんな和ませることができて、落ち着いて次に対処ができるようになるから、宇宙飛行士の選考基準にはですね、笑顔というのが必要ということなんでしょう。もしかしこれは私たちの人生の中にですね、多分そうだと思うんですよね。どんな状況の中にいてもですね、笑顔を作れるということ、そしてあなたの笑顔が私たちを助けてくれる、導いてくれると言ってくれること、それがですね、やっぱり人々にですね、希望を生むと思います。そう思うと、自分が生きている中に笑顔ってありますかって問いかけがあるんでしょう。自分の職場に笑顔がありますか。自分の教会生活の中に笑顔がありますか。また自分の家庭の中に笑顔っていうのがありますか。もしなければですね、それを取り戻すためのですね、ことをしなきゃいけないというふうに思います。まあ、そして笑顔を取り戻したときに、実は道が開けてくるんだろうなというふうにも思うのです。まあ、イエス様がお生まれになったときに幼子を喜んで迎えたのは、異邦人と言われてた東方の学者さんたちだけだったのです。まあ、学者たちの笑顔とイエス様のですね、巫女の笑顔が重なって見えるときに、私たちはやっぱり幸せな雰囲気になると思います。まあ、子供がですね、いつも笑顔でいられるっていう社会を作らなきゃいけないっていうのが、やっぱり私たちの使命ですし、今ルテル保育所や加入幼稚園にですね、通ってくる子供たちに常に笑顔があるという、まあ、そういうふうにですね、先生や職員やまたそこの周りで働いている人たちをですね、やっぱり作っていくということが使命なんだろうなと思います。まあ、今日の与えられている働きの中でですね、実は笑顔ということを大切にしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは苦しい悩み痛みの状況の中にあって、笑顔を忘れる時があります。しかし私たちは子どもたちの笑顔や赤ちゃんの笑顔によって神様の愛を知り、また平安を受けることができます。そこに希望を見出していきます。どうか私たちにも神様にある御心の笑顔を私たちに与えてください。今日も広島教会呉教会に総信者求道者牧師の家族と共にいて守ってください。また全国にある教会信者求道者牧師の家族も同じように守ってください。ルーテ保育所、担任幼稚園に集う子どもたち、先生、職員、一人一人をどうかお守りください。今日も笑顔がいっぱいで過ごすことができるように導いてください。私たちの人生の中において、必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。